パウロという伝道者がコリントという町にあった教会との間に生じてしまった葛藤を、それを解消するために書き送った手紙の一番激しい部分を読み進めています。パウロが神から使わされた使徒であることに対して疑いを持ち反発する人々の、その疑いと反発を解消しようという目的を持った手紙ですから、パウロの自己弁明のための手紙であると言って何ら差し支えはない手紙です。私たち日本人には黙って耐えるとか不言実行という美学がありますから、自己弁明というのはどうも潔いものとは思えません。けれども彼が自己弁明しなければならないと考えるのは自分の立場を守りたいからではないでしょう。自分が疑われることによって、自分が反発を受けることによって、自分が伝えたイエス・キリストの福音、神の良き知らせが一緒に捨てられてしまうことを避けたかったのです。現代の私のような教会定住の牧師であれば、教会から疑われ反発され、もうこの人から福音を聞かないと追い出されてしまうことは死活問題に直結することです。牧師という存在は教会の歴史において、そういう意味で物理的な意味においても一教会に結ばれ献身するものとされています。しかしパウロは巡回伝道者です。コリント教会が生活の拠点ではありません。方々の町々を巡り歩いて伝道に従事しています。だからパウロが自己弁明の手紙をコリント教会に書き送るのは、この教会と和解しなければ彼自身の生活が成り立たないからだと勘ぐってパウロを批判することはコリント教会にはできません。そういう胃袋を握られた関係にはないのです。まあ、もちろん牧師だって胃袋を握られた関係だと言っても、それは追い出されることになっても福音を曲げて語るというわけにはいかないという献身をしているのであります。パウロが、しかしパウロのケースにおいて疑い得ないことは、パウロが自己弁明の手紙をコリント教会に書き送るのは彼自身の生活のためだと勘ぐってパウロを批判することはコリント教会には決してできないということです。パウロが一生懸命にコリント教会に対して弁明するのは、ただコリント教会に対する神様の熱情の愛がパウロのうちに燃え上がっているからです。パウロを疑い、パウロの語る福音を拒否して教会に入り込んだ偽使徒たちの語る言葉に取り込まれていけば、神様の無償の愛をこの人たちが見失うことになると考えるから一生懸命なんです。ところが誤解しようのないところでも誤解を深めるというのが世の常であります。11章1節以下で、愚かな自慢話に少し付き合ってほしいとパウロが語り出した具体的な事柄の最初のものというのは、今日の7節以下で語られていますパウロとコリント教会の間での生活費をめぐる話題です。パウロはあなた方を高めるために自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らせたと語ります。9節にも、あなた方のもとで生活に不自由したとき誰にも負担をかけませんでした、また私は何事においてもあなた方に負担をかけないようにしてきたし、これからもそうするつもりですと言います。そして10節には、この誇りに関してはアカイア州にある教会、すなわちコリント教会が妨げること、つまり否定することはできないと言います。私たちのよく知っていることですが、パウロは自給伝道者でした。使徒言行録18章1節2節を読みますと、パウロはコリントでの伝道を始めるにあたって、そこで出会ったアキラとプリスキラという名のテント職人の家で住み込みをして働きながら伝道に従事したのです。 現代においても開拓伝道を志す人々は同じようにして働きます。教会が自活し伝道者の生活を支えられるようになるまでは、伝道者が手弁当で伝道に従事するのです。ところが今日の言葉を読んでも、また同じ話題をより詳しく語っている第一コリント第9章を読んでも、パウロはコリント教会が大きな群れとなり伝道者の生活を支えられるほどになっても、コリント教会から生活費を受け取らなかったと言います。しかしこのことは、正確に言えば、実はパウロは教会からの謝礼、生活費の援助の類を全く受け取らなかったというのではありません。今日の箇所を丁寧に読めば、コリント教会からの金銭的援助を断ってそこで伝道するためには、8節、他の諸教会からかすめ取るようにしてまでもあなた方に聖奉仕するための生活費を手に入れましたと書いてあります。また9節後半を読むと、具体的にはマケドニアの諸教会がパウロのその生活費と伝道活動費を支えるということがあったようです。他の教会からかすめ取るようにしてまでというのは随分強い表現です。しかしコリント以外の教会からは、実際に騙したり無理やり奪うという形で、まあ新興宗教がやりがちな仕方で金銭を得たということではないでしょう。そこで思い出していただきたいのは、第8章冒頭の言葉であります。そこではマケドニア州の諸教会が極度な貧しさの中にもあるにかかわらず、エルサレム教会への援助金を惜しみなく捧げたとパウロは驚きながら書いていました。コリントの町というのは、当時貿易の中継地点として繁栄した商業都市であると言われています。当時コリント風に生活するという表現があったそうですけれども、この表現は贅沢と放蕩に生きるということを意味する言葉であったと言われています。もちろんコリント教会に集まってきた人たちも決してコリントの町の最富裕層ばかりであったというわけではありませんけれども、第一コリントの11章17節以下の主の晩餐についての指示の言葉を読みますと、日中働かないで教会堂に集まり飲み食いして酔っ払う余裕のある者たちもかなりの程度いたようです。商業都市のコリントらしく、決して貧しい群れではなかったのです。そのコリント教会の伝道のためのパウロの生活費と活動費を、極度の貧しさの中にあったというマケドニアの諸教会が賄ったのです。十分なものではありませんでした。だからパウロも住み込みでテントを作る仕事をしました。かすめ取るようにしてというパウロの言葉には、繁栄したコリントの町の伝道のために、極度の貧しさの中にあるマケドニアの諸教会がパウロを支えてくれたという深い驚きと感謝が表されているのではないかと思います。そしてそのような他教会の驚くべき熱心によって、献身によって、信仰が与えられ存在している自分たちであることを、コリント教会をどうか知ってほしいと願っているのだと思います。なぜパウロはコリント教会に対してそのような姿勢を取ったのか。自分は自分の誇りのためにどんな教会からも生活費は一切もらわないのだというパウロのこだわりのゆえではありません。第一コリント9章15節以下には、神様によってその働き人たちに認められているとパウロの信じるこの当然の権利をコリント教会で行使するくらいなら死んだ方がマシとさえ言い、誰にも自分のこの誇りを無意味なものにしてはならないとさえ言っています。しかしもう一度申しますが、これはコリント教会に対してということなのです。コリント教会に対しては、その教会が他の教会に比べて大きな群れとなり経済的に余裕のある教会になったとしても、 このコリント教会からだけは自分の生活と活動のための資金を絶対にもらわない、そうするならば死んだ方がマシだとさえ言うのです。なぜならば第一コリントの9章12節後半の言葉ですが、キリストの福音を少しでも妨げてはならないと思っているからです。パウロはなぜかコリント教会に関しては、コリント教会からの援助を受けることはキリストの福音の妨げになる可能性があると考えているのです。どんな特別な事情があったのかよくわかりません。それを一言で言い表すような言葉はこの文の前後の近くにはどこにも書いていません。けれども私たちが実際に今読むことのできるコリント宛にパウロが書いた複数の手紙を読み通してみれば、なんとなくわかるような気もいたします。ある説教者はコリント教会の独自の事情というのがどういうものであったということは説明はいたしませんが、パウロがコリント教会に対して無償で福音を述べ伝えたのは福音の性質から言って何よりも重要なことであったと言います。次のように言うのです。福音はもともと与えなしで与えられたものであります。我々が救われるのは我々が何かをしたからではありません。我々にそれだけの値打ちがあるからではありません。我々は救われる資格のないものであります。それだけではなく罪を犯しているものであります。自分で自分を救うことのできないものであります。その我々が救われるのであります。それならばそれは値なしに救われることであります。伝道する者はいつでもこのことに最も多くの力を注ぎます。どうすれば値なしにということを生かすことができるのかということであります。そのために心を用いなければ正しく福音を伝えることができないからであります。こういうふうに言います。救われる資格のない罪人が値なしに救われるということは一体どういうことか、私たち伝道者はそのことを何としても伝えたいと思っている。そのためにパウロはパウロと同じ心に生きる極度に貧しいマケドニアの諸教会に支えられながら無償でコリント教会に仕えるのです。単に人のニーズを敏感に察して人の気に入る伝道者にならないように一教会からは生活費はもらわないという自戒ではないのです。もっと福音の本質に根ざしたことであったのです。使徒としての自分の権利を制限し自分を低くして人間を無償で神のことする福音をコリントで述べ伝えるためにはこうしようと決めたことであったのです。そうでなければコリントでは伝道できないと思ったのです。そこでパウロはコリント教会からは謝礼を受け取らないということを自由に選んだのです。しかしその自分の神の無償の恵みを体を張って伝える伝道によって生み出されたはずのコリント教会の中には無償の恵みを忘れそうになっている者たちがおりました。あるいはその福音の味を十分に味わい尽くす前に別の福音によって道をそれそうになっている者たちがいました。異言、予言、奇跡、奉仕、信仰の成長の度合いを競い合う党派争いが教会内に生じたのであります。普通のクリスチャンと一段高いクリスチャン、一段高い信仰、そういう信仰的エリートを目指し始めたのであります。だからコリント教会に向き合うときは今の今に至るまでパウロは無償のままでいようとするのであります。どんな負担もかけないように細心の注意を払おうとするのです。残念ながらこのパウロの細心の配慮は上手に伝わらなかったことは今日の箇所を読めば明らかです。 あなた方を高めるために自分を低くして神の福音を無報酬で告げ知らされせたからといって私は罪を犯したことになるのでしょうかと言わなければなりませんでした。パウロは報酬を受け取らないということによってコリント教会から非難されたのであります。この点に関してすら疑心暗鬼が巻き起こったのであります。多くの仲介者は謝礼を受け取らないパウロはペトロや主の兄弟ヤコブあるいは大使徒と自称する人たちと比べてパウロ自身が自分がアマチュアの伝道者であると自覚している証拠だとそういうふうに理解されてしまったのだろうと推測します。そのアマチュア伝道者が語る福音も初歩的なものでしかないというふうに。けれどもそれだけではないと思います。この手紙自身11節の言葉をパウロの言葉を読むと私があなた方を愛していないからだろうかとあります。パウロがコリント教会から謝礼を受け取らないのは私たちと真剣に向き合うつもりがないからだ、腰を押し付けて私たちと共に生きるつもりはないからだ、教会とその運命を共にするつもりはないのだ、だからそういうふうに謝礼を受け取らないのだ、私たちのことを愛していないのだ、そう誤解する者がいたことを示唆する言葉かもしれません。まあ、いずれにしても本当に人の心っていうのは難しいものだと思います。人の疑いの心っていうのは悲しいことですか、こういうものだろうと思います。もはやパウロが何を語ろうが何をしようがそれはもうまっすぐには受け取られない。たとえ黙って耐えるという道を選んでもその沈黙の暗闇の中に悪鬼を見つけるというのが疑心暗鬼に陥った私たち人間の罪の心だと思います。これは何もパウロのような伝道者が抱えている苦しみだけではありません。私たちの誰もがこのような誤解の中に置かれ苦しい思いをするということは今も現在進行形のことではないかと思います。コロナ禍によりますます人とが顔を合わせることができない中でなされるコミュニケーションというのはこういう誤解の連続から疑心暗鬼につながる負のスパイラルが起きやすい状況かもしれません。けれども実際に顔と顔とを合わせる関係、一つ屋根の下に暮らす夫婦親子においてさえ、まあ、考えてみればこの誤解と疑心暗鬼から少しも自由ではないと思います。そして実際誤解ばかりとは言えない、私たちの主張する正しさの中にはいつでも混入してくる人を非難する思い、拒否する思いというのが私たちの心の内に少しも救っていないとは胸を張って言い切れるものではない私たちであります。そう考えてまいりますと人と人との間に生じる疑心暗鬼の負のスパイラルというものはこれはなかなか避けがたい人間の抱える業のようなものであるとさえ思えます。そういう中に生きる私たちがなお自分が潰れずにまた人を潰さずに生きていくためにはどうしたらいいのか、パウロが11節においてなぜだろうか、私があなた方を愛していないだろうか、だからだろうか、神がご存知ですと語る姿を思い浮かべながら、ある説教者はこんな趣旨のことを言います。ここには、人がどんなに誤解しても、神様が私の誠実な心を知ってくだされば、それでよいという思いが語られているだろうと。私たちは人に気に入られるために生きているものではありません。神の御前で生きているものです。だからキリスト者というものはどんなに周りの人から誤解され非難されることがあったとしても、全てをご存知である神様の眼差しを信じて、多くの人が誤解に基づき自分の敵に回ったとしても妥協することなく自分の信じる真実を貫いて生きる力が与えられるものだと。しかしその一方でこの同じ説教者が続けてこうも言うのです。 誰が認めなくても神様は私の正しさをご存知であると確信するところでこそ、人間の独善というものは手に負えないものになりかねないのだと。パウロは自分の正しさの確信に凝り固まっていたのだろうか。誰が知らなくても、コリント教会が誤解し続けていても、神様だけは私の真実と誠実を知っているからいい、そう思っていたのでしょうか。そうではなかったろうと思います。私があなた方を愛していないからだろうか。神がご存知ですとは、むしろパウロが自問自答している言葉ではないか。自分自身の愛を探し回っている者の言葉ではないだろうかと、その説教者は言うのです。その神がご存知ですという言葉に並行する十節の、私のうちにあるキリストの真実にかけて言いますという強い表現の言葉も、これもまた神の皆、キリストの皆を持ち出してまで自分の正当性を打ち出そうという言葉ではないと思います。よく注意してこれを聞く必要があると思います。パウロの真実ではないのです。自分の心の内にありながら自分自身のものとは区別されるキリストの真実により頼もうとしているのです。それは第2テモテ2章13節において、私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられると、そうパウロに言って言われていた、あのキリストの真実、あのキリストの誠実により頼もうという言葉だと思います。この私たちに真実と誠実を貫いてくださるイエス・キリストに許され覆っていただかなければ、決して真実とはなり得ない私たちの正義、私たちの愛であります。そこに自分の罪を認める自由と、自分の正しさから本当に解き放たれる聖書の証言する根源的な自由があると思います。そこでこそまた真実の愛に生きる自由も生まれるのであります。パウロは語っても語っても誤解され通じない悲しみ、苦しみを味わいつつも、決して口をつぐむことはありませんでした。パウロのうちに燃えているキリストと言い換えられた、キリストの真実と言い換えられた神の熱情が彼をせき立てているからです。愛がないと批判され、自分の心を覗き込めば、確かにコリント教会に対するもどかしい思いがある、苛立つ思いがあるけれども、なんで誤解され続けてまでなお自分に示された福音を語り続けるかといえば、神がその福音によってコリント教会をどうしても生かしたいのだと、そう思ってらっしゃるキリストの真実に迫られるからであります。その神のコリント教会への愛が自分にも燃え移ってしまっているからです。私を生かしているこのキリストの真実に、この素晴らしい知らせに、どうしてもあなた方も生きてほしい、神の望みと一つとなったパウロの望みであります。人間的には絶望するほかない状況ですが、キリストの真実がなおパウロに言葉を与えてくれるのです。しかしこれはパウロという特別な伝道者だけを生かしている福音ではありません。皆さんの中にはきっと私と同じように、12節のパウロの言葉を聞きながら、その中にヨハネによる福音書の最終部分が語るご復活の主イエスと、エルサレム教会の指導者となっていたペトロの問答を思い起こされた方もきっといらっしゃると思います。ご復活の主はガリラヤ湖のほとりで弟子たちにその姿を表してくださいました。そこで食事をし、焚き火を囲みながらペトロにお尋ねになりました。ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているか。3度同じように尋ねられました。その都度 ペトロには一つの答え方しかできませんでした。主よ、あなたは何もかもご存知です。私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。ペトロはご復活の主よりあなたは私を愛しているかと三度尋ねられたとき悲しくなったと言います。しかしこの悲しみというのは分かっていることをしつこく聞いてほしくないと主の疑心暗鬼を悲しんだということではないでしょう。そうではない。主が私のうちに一生懸命探してくださらなければ、主が私のうちに一生懸命見つけてくださらなければ、主が私のうちにあるものをそう呼んでくださらなければ、いやむしろ主が私のうちにその心を作り出してくださらなければ、胸を張って主の御前に差し出すことのできる愛などない、そのことを悲しんだということでしょう。しかしこの悲しみが寄り添うとき、私たちの愛というのは本物になるのではないかと思います。この悲しみがいつでも私たちに寄り添ってくるとき、私たちの正しさ、私たちの真実は人を生かす真実になるのではないかと思います。カトリックの司祭であったヘンリー・ナーウェンという人は、私たちキリスト者たちのことを傷ついた癒し人だと印象深く言いました。私たち自身が傷ついたものでなければ、傷ついている人たちを愛することはできないのだと言いました。たとえみんながつまずいても私はつまずきませんという自信満々なペトロではなく、主の御前に悲しみながら、あなたがご存知ですとしか言えないペトロが、羊のような人間を託された愛の配慮に生きることができる新しい人とされたペテロであります。福音というのはただ一つです。ペトロとパウロにそれぞれの福音があるわけではありません。カトリックとプロテスタントにその福音に違いがあるわけではありません。福音はただ一つです。自分へのあらゆるこだわりを悔い改め、イエス・キリスト、このお方に集中するのです。そしてそれが本当に自分を生かすことにつながるのです。キリストにある神の許し、神の愛という私たちのものではない真実、誠実によって私たちが生かされ、神を愛し、教会を愛し、兄弟を愛し、隣人を愛させていただくだけです。ただただキリストです。キリスト以外にはありません。寝ても覚めてもキリストです。私たちの信仰はそこに立ち戻ることでしかないのです。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、コリント教会の信徒たちがパウロから促されたように、今を生きる私たちも自分を誇ることの愚かさを悟り、あなたの御前に自分の貧しさと悲しみを大胆に嘆くことができますように。しかしそれ以上に大胆に十字架とご復活の御子を見上げ、この御子のうちにあるものとしてあなたと隣人を愛することを追い求めることができますように、その手と脇腹に私たちとこの世界のための十字架の傷跡を持った傷ついた癒し人、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。